青空 FM 第73回目。第73回目はゲストに周一郎さんをお迎えしてお送りしています。周一郎さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速自己紹介をお願いします。
はい。周一郎と申します。昼はですね、中堅 SIR でサラリーマンの方をさせていただいております。夜はですね、味噌トントロ定食というサークルでですね、技術同心誌の方を書かせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。周一郎さんと初めて出会ったのって技術書店だと思うんですけど、
はい、
技術書店いくつでしたかね。
ですね、6だったと思うんですよ。はい、
6のあれですか、打ち上げですか。
ですね、その前にポルテさんが紹介、サークル紹介っていうのをやっていただいていて、そこにちょっと相乗らせていただいたっていうのが、はいはい、最初のファーストコンタクトかなっていう形ですね。
なるほど。ポッドキャストでサークルの宣伝をしたい人を募集して、宣伝も読み上げるみたいなことをやってた時に、
はい、
確かに応募してもらった記憶ありますね。
はい。あの時が初めてですね。
なるほど。それ以来って感じですね。
はい。
なんで技術書店というか、技術同人誌仲間でもあるって感じですよね。
はい。
で、そんな周一郎さんと今回話すテーマとしては、ファイナルファンタジー4、5、6の話をしたいということだったのと、あとは技術同人誌の話もちょっとできたらいいなっていう感じなので、まずはファイナルファンタジー4、5、6から話をしていきたいなと思います。
はい。
まずじゃあ4からでいいですかね。
そうですね。4の話をさせていただきたいなと思っております。ファイナルファンタジーはですね、4は、私が小学校4年生ぐらいだったかな、
はいはいはい、
それぐらいに出たこうスーパーファミコンのソフトでですね、うん、一番多分人生の中でやったんじゃないかなっていう思えるゲームなんですよね。ストーリーが非常にこう面白いっていうのと、各こうキャラクターに個性があるっていったところですね。そこが自分にすごく刺さったっていうところで何回もプレイさせていただきましたね。ポルテさんは4は
4は大人になってからやったと思うんですよね。リアルタイムではやっていなくて、一周回ったぐらいだったと思うんですけど、それでもやっぱり FF なのですごい面白い買った記憶がありますね。
あ、なるほど。小学校の頃のこのファンタジーっていうのに触れたのもファイナルファンタジーがおそらく最初じゃないかなっていうところで、剣と魔法の世界ですよね、
はいはい、
そういったところとこうすごくこう考えさせられるストーリーじゃないんですけども、パロムポロムっていう幼い子だが自爆めいたことをして、おいマジかよっていう、ファーストプレイジーはですね結構ブルーになったりした思い出とかありますね。はいはいはい。
4のキャラだと誰が好きですか、一番。
4だと、カインですかね。
あ、カインですか。
はい。
ほう。
はい。まあ、悪役っぽくなっちゃうんですけども、
ほ
う。ローザへの思いを捨てきれず、
はいはい
はい、ただこう、主人公のセシルとの友情も捨てきれずみたいなところにこう、はいはい、どこで闇に落ちちゃう感じが、まあいいかなっていうところですね。なんか印象に残ってるキャラクターとかいますか？
そうですね。4だと、でもやっぱり、主人公のセシルが結構、暗黒ナイトというか、
はい、
暗黒騎士からパラディンに変わる、
はい、
あのあたりの話だったりとか、
は
い、ローザとの色恋沙汰みたいな話だったりとか、カインとの友情もそうですけど、
はい、
そのあたりも結構引きつけられるものがありますね。
いいですね。まあ、セシル、カインを軸にこう、他のキャラクターたちも結構魅力的じゃないですか。
はいはいはい、
あの、忍者の。
エッチ。
エッチですね、
はい。
はい。彼もお父さんお母さんが、
はいはいはい。
大変切ないことになるんですけど、はいはいはい、FF4 はあの、G アフターっていう続編が出てて、
はいはいはい、はい。
その G アフターではですね、まさかのエッチの宿敵である、
ルビガンテ。
ルビガンテ。マントをですね、が手に入るんですよ。
ほう。
それがまあ、エッジの最強装備で。
ほ
う。で、なんか、すげえ熱い展開だなっていうのをですね、があったりするので、やっぱ、いいですね。
ジアフターはやってないんですよね。
おお、失礼しました。ちょっとネタバレをしてしまいました。
大丈夫です。
ジアフ ターは、こう、大学生の時ですね。
あ、そう、そんな年代ですか。
はい。i モードって呼ばれる。
はいはいはい、はい。
古代の遺物じゃないんですけど、それでこう、結構初期段階での月額課金、月額じゃないか、シナリオ課金で、
はいはいはい。
こう、やってたゲームで、やってしまいましたね。ちっちゃい携帯でポチポチと。
なかなか限られた端末じゃないとできなかったりして、
はい、
プレイする機会がなかなかなかったりするんですよね。
確かに。今ならスマートフォンでプレイできますんで、ぜひぜひぜひ。
そっか、今ならスマホでプレイできるんですね。
そうなんです。かつもうグラフィックが 3D なんで、ちょっと違った雰囲気で楽しめますね。
なかなか続編がある FF っていうのも珍しいですよね。
あ、確かにそうですね。FF だと、10.2ぐらいですかね。
そうですね。
あ、確かにそうですね。それだけ根強い人気があったんじゃなかろうかと。
そうですね。
はい、思っておりますね。
初、スーパーファミコン初の FF ってことで。
ああ、確かに。
結構、そのあたりも注目されてたんじゃないかななんて思うんですけど。
はい。
実際、プレイされてみて、その辺はどうでした？
そうですね。実は FF4 をやってから FF3 に戻った感じなんですよ。はい。あまりこう、そうですね。ドラッグ F4 をファミコンでやったのが RPG 多分最後だと思うんで、でそこからスーパーファミコンが出て、FF4 面白いよって友達に貸してもらってですね、やって、その後3に戻った感じなので、やっぱグラフィックは綺麗だったかなと思いますね。魔導戦で月まで行くシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれとかが、まあ、単に月の画像が拡大されてるだけなんですけど、
はいはいはい、
ものすごく月に行ってる感じがあってですね、おお、宇宙に飛び出たぞというところで割と感動しましたね。そうですね。まあ、残念ながら当時はスーパーファミコンとファミコンの違いって、まあ、グラフィックが綺麗だなぐらいの印象しかなかったので、あまりそこは印象にはないですね。
僕が FF4 やった時って、
はい、
ひょっとしたらスーファミじゃなくて、プレステ版でやったかもしれないんですよ。
あ、
リメイクというか、
はいはいはい、
移植されて、
はい、されてましたね。
でやってた気もしていて、
はい、
なので、ちょっとスーファミ版とは違う感じだったかもしれないんですけど、オープニングムービーかなんかがついてたのかな。
あ、それはプレイステーション版ですね。
確かについてたような気がしますね。
なるほど。私もプレイステーション版も持ってました。
ああ、なるほど。
はい。4、5、6がセットになったプレイステーション版のやつを買ってですね、
はいはい
はい、いや、いい時代になったな、みたいな、
はいはい。
セットで8000円ぐらいで買えたんで、いうのを覚えてますね。実家を探せば出てくると思います。
FF4 で一番好きなシーンとかってあります？はい、
FF4 で一番好きなシーンですか。まあ、さっき散々好きなキャラを語った上で違う人のこと言うんですけど、テラとゴルベーザーが二人でメテを撃つシーンですね。
はいはいはい、はい。いいです、そう、
ね。あ、じゃない。すいません。違います。テラが単独でメテを撃つシーンですね。
ああ、はいはいはい。
自分の命を投げ撃って、メテオでこう、
はいはいはいはい、
仲間を助けて、自分は、まあ、突き果てていくっていうところなんですね。はいはい、一応魔法欄にメテオってずっと手をついてるんですよ。はいはい、テラの。はい。だけど MP が足りなくてずっと使えないんですね。
はいはい
はい、消費 MP で。そこがまさか最後に使うとはっていう。そしておじいちゃんっていう形でですね。なかなか忘れられないシーンですね、あれは。
はいはいはい、
はい。あとはパロムとプロムが石化するシーンですね。
はいはいはい。
FF4 ってこう、街のキャラクターにアイテム使うってコマンドがあって、
はいはいはい、
金の針なら元に戻せるんじゃないかと思って使うんですけど、はい、なんか自分の意志で固まってるから戻せないって言われて、マジかって思った記憶が、はい。最初はちょっと衝撃でしたね。
あれは本当衝撃的ですよね。
はい。
あそこまで、そのプレイヤーの心理を読み取って、金の針を使うだろうっていう、行動を予測してのあのテキスト表示なんで、なかなか開発者も 心にくいことをやってくれるな、みたいな。
確かに。その二つですね、やっぱ印象に残ってるのは。
FF4 だと、そうですね、はい。結構セシルがパラディになるところとかはよく覚えていて。
はい。
どう忘れしちゃったんですけど。
はい。
敵が出てくるんですよね。
スカルミニオン。
あ、スカルミニオンね。
はい。
が出てきてってみたいなところとか結構よく覚えてますね。
ああ。一度倒すと。
ゾンビになって復活して。
そう、バックアタックで。前衛と後衛がっていうやつですね。はい。ありましたね。結構あそこ、雑魚敵も強くてギリギリなんですよね。
そうです
ね。あそこまでたどり着くのが。
結構難しいダンジョンでしたよね。
はい。そして倒したと思ったら後ろからっていう、なかなか、考えられてますね。よく考えれば。
なんかいやらしい、ザいやらしい敵っていう。
そうですね。
感じですよね。
まあ、さすがはこう、アンデッドっていう形のイメージの敵キャラですね。
結構 FF4 だと、
はい、
さっきも話に出たんですけど、月に行くっていうのが、特徴的かなと思うんですけど、
はい、
月に行くっていうこと自体は、どうでした、
はい、
結構驚きでした。
驚きました。はい。月みたいな。しかも移動方法が船じゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか、そう、科学と魔法みたいな形に、突如なって、驚きましたね。もう行けるんだ、月っていう感じで。月はこう、到着すると敵の形もまた全然違う形じゃないですか。
はいはいはい。
雑魚敵も。なんで、そこにも驚きつつですね。はい、プレイしてましたね。
そうですね。月に行くまでに、ボブイルの塔でしたっけ？
ああ、光るやつですね。
とか、はい、なんかいろんなところを巡っていった記憶があって、
はい。
なかなか懐かしいなって思うんですけど、
はい。
そう、月に行くんですよね。
月に行きますね。そしてこう明かされるセシル、出生の秘密じゃないですか。
はいはいはい、はい。ゴルベーザが実はみたいな。
はい。若干こう、スターウォーズ感があるというか。
ああ、そうです
ね。アイム・ヤ・ファーザーじゃないですけど、こんな感じがあって、まさか何かっていうところなんで。で、じゃあ、ジ・アフターはその辺も深掘りされてるので、
はいはいはい、
ゴルベーザーも使えるので、面白いので、よろしければ。
そうですね。結構、
はい。
ジ・アフターまで含めて考えると、息が長い作品ですよね。
そうですね。ジアフターが出たのが、本編が出て、10年近く経ってからってことですからね。10年は経ってないのかな？経ってますね。ちょ、これ、要調査ですけど、
うん、
10年近くした後にジアフターが出てると思いますね。
当時としては結構珍しかったですよね。
相当珍しかったですね。
ですよね。
はい。ファミ通とかでもこう、ニュースになってましたからね。でシナリオがこう、何ヶ月後ごとにこう出てくるんですよ。またいやらしいなぁと思って。最初はこうセシルの息子のエピソードで、
はいはいはい、
で、だんだんこう、まあ、パロムとポロムもあって、おお、はいはい、お前ら久しぶりみたいなところですね。ちょっと大人になった彼らを使うことができたりして、もう次が出るのも楽しみでしたね。
結構続きものを出すときって、その、元の作品の終わり方にもよるかなと思っていて、元の作品で綺麗に終わってるところに新しいのを出してしまうと、
はい、
打足感が否めなかったりするじゃないですか。あとはそのちょっともやっとした終わり方をあえてしていて、あとは想像にお任せしますみたいな終わり方をしている作品の続編が出た時に未来が一つに定まってしまうみたいな、ちょっと切なさみたいなものもあったりして、
はいはい、
結構続編を出すってそういう面でも勇気がいるというか、
はい、
結構判断に迷うところだと思うんですよね。
確かにそうですね。ジアフターでもよくやってくれたなっていう、すごく楽しかったですね。
FF4 ファンからしても良かったと
思う。相当良かったですね。そろそろ 5の話も行きましょうか。なんか 4だけど終わってしまう感じが。
結構ゲームの話になると長いっていう。
そうですね。うん。ゲストの方やっぱ好きな方多いですもんね。
そうですね。
聞いてても伝わってきますからね。
じゃあ5話しますか。
はい。
5はリアルタイムでやられてます
か？ 5 はリアルタイムですね。ソフトが多分1万円近かった時代に。
はいはいはい。
小学生なんてお年玉と1年間の小遣い貯めないと買えないんですよ。
はいはいはい。
まあ、全部我慢して FF を買うために俺は貯めるぞと言って買いましたね。多分小学校5年か4年だと思いますね。
あ、
まあ、年齢がバレるんですけど、そう言っちゃうと。はい。リアルタイムでやりました。
クリアできました？
できました。
ああ、すごいですね。
はい。FF5 はそうですね。ジョブシステムが結構、キャラの強化がしやすい作品だと思うんですよね。なので、こう、頑張ってもクリアできない系ではないので、割と簡単だったような感じもしますね。何でしたっけ？モノマネしかでしたっけ？はいはいはい、ジョブで、
はいはいはい。
転職システムがあって、その隠しジョブみたいので、モノマネし取れれば、はい、バハムートレンダーみたいのができたので、
はいはいはい、
結構、そうですね、あまり苦労してクリアしたという感じではないですね。
あ、僕も小学生の頃 FF5 やってたんですけど、
はい、
全然クリアできなくて、
お、
結構難しかったんですよね。
うーん、
で、大人になってからクリアしたので、
お、
あの時は結構ジョブとアビリティの関係性がよくわからない、でどのジョブが有効かっていうのもよくわからないっていう感じで、なんかレベル上げれば強くなるっていうゲームでもなかったので、
そりゃそうかもしれないですね。序盤に使わないやつを育ててしまうと後半だいぶ辛くなるっていう、それはありましたね。確かにこれぞ最強みたいな育て方がないので、確かにそういう面もありますね。
FF5 が一番あの当時の FF としては自由度がすごい高かったなと
思
ってい
て、高いですね。
その一つのボスを倒すのにしても、倒し方がすごく複数だったりだとか、全然、
はい、
バトルとか戦闘向きじゃない職のアビリティを実はこう使うと効果が適面ですごいダメージを与えられるとか、なんかそういう隠し効果みたいなものがあったりとかしたりして、そういうのに大人になってから気づいて FF5 の面白さというか深みにすごいどっぷりハマった感じがありますね。
ありますね。キャラ育てていくみたいな感じですからね。
うん、
登場人物ごとにステータスの差がないじゃないですか。
はいはいはい、
純粋にこの育てやってきたジョブでステータスが決まるので、まあ、そういった意味でもこう育てがいがありますよね。なるほど。FF5 はこうぐっと難易度が上がるポイントがあるじゃないですか。こう最初の世界と、ガラフが来た世界があって、
はいはいはい、
世界が変わると一気にこう敵が強くなるので、
はいはいはい、
そこで困惑しますよね。
結構世界観もちょっと変わったりして、
はい、
同じような世界なんですけど、
はい、
微妙に違う世界っていう感じがしていて、
はい、
それは出てくるモンスターにもそれが現れていて、
あ、
結構強くなる敵になったりとか、なんか見たことないモンスターが出てくるみたいな、そういうワクワク感みたいなのは結構第二世界にいた時とかっていうのはありましたね。
そうですね。フィールドの色合いも結構違うんですよね。
そうですよね。
確かに。あれ、古代図書館でしたっけ？
はいはいはいはい、
最初行った時、この本の半分しかないんだよみたいなのがあって、世界がくっつくとこう読めるようになる感じはなんか良かったですね、
はいはいはい。あれはなんかすごいギミックとして面白いですよね。
はい。まあ、小学生だったので最初序盤のそのフラグというか伏線で全然もう一個の世界があるとは思えず、ワープした時は、え？ FF いつものこう、飛空艇とかじゃないのみたいな。
はいはいはいはい。
びっくりしましたね、あれは。空を飛ぶんじゃなくて自分が飛ぶのか、みたいなところがあって、とてもワクワクしながらプレイしましたね。
ファイブは結構ストーリーも好きで。
はい。いいですね。
エクステスっていう、
はい。
一つの悪をずっと追いかけていくストーリーではあるんですけど、なんかそこに行き着くまでの細かいサブシナリオみたいなのも結構好きな話が多くて、ヒリューの話だったりとか、シルドラの話だったりとか、結構細かいところで泣かせに来るというか、
そうですね。
いい話が多い。
シルドは結構序盤お世話になるだけに、こう、ショックですよね。
そうなんですよね。
ファリスですよね。
そうですね。
あとはガラフの最後ですね。
ああ、はいはいはいはい。
あれは、おい、マジかよっていうのがやっぱここでもありましたね。
ガラフの最後は泣けますよね。
泣けますね。あの、そのクリスタルそのものと戦った後のあれじゃないですか。ガラフがこう、4人いないと絶対倒せないような、属性変えて攻撃しないと倒せないような敵がいて、4人で倒したぞって後に、おじいちゃんみたいなのはちょっとやっぱ印象的ですね、あれは。
そうですね。
うん、
なんか一番死なそうなキャラみたいな。
まあ、ずぶとくて。
感じがあったのに、あそこでっていう。
そうですね。あとは敵キャラのギルガメッシュですかね。
ああ、ギルガメッシュ。
インパクト大ですね。
大ですね。後々のシリーズにもずっと出てくるようになったぐらいなんで。
そうですよね。
めちゃくちゃ人気のあるキャラクターになりましたよ
ね。最初は単なるこう、おちゃらけキャラだったんですけど。
そうですよね。
結構出てますよね。FF8 にも召喚獣として出てますし。
出てますね。あと12にも出てますね。
ああ、すごいな。
あと実は14にも出てます。
あ、そうなんですか。
はい。
いるんですね。
います。
14は今、停滞してるんで。
そう
はい。そうですね。5は、あとはシドの親子ですかね。
はいはいはいはい。
なかなか。
白緑ですよね。
そうですね。親子でしたっけ？孫とじいちゃんだった。
孫とじいちゃんですね。
あの二人もなかなかいいですよね。で、エンディングがなんか多分彼らが手紙受け取るところからでしたかね。
そうそうそうそうそう。マルチエンディングみたいな感じになっていて、ちょっと分岐を忘れちゃったんですけど、確か、ラスボス戦で、誰が生き残ったかみたいなフラグで、微妙にエンディングのその演出がちょっと変わるみたいなのがあって、大筋は変わらないんですけど、そんなのがあった記憶がありますね。
いいですね。エンディングはあの、蘇る緑って曲だった気がするんですけど、
はいはいはい、
あれをこう、ピアノの発表会で弾いた思い出があるので、相当好きだったんでしょうね。自分で楽譜買って先生にこれがいいですって言って。FF5 だと、どのジョブがお好きですか？お好きですかっていう聞き方も変ですけど。
難しいですね。ジョブいっぱいありますからね。
はい。
やっぱり、二刀流使いたいから忍者外せないとか。
いいですな
ぁ。あったりしますよね。かっこよさだけで言ったら侍とかもかっこいいんですけど。
能力がこうやっぱ、どこで使っていいか分からない能力が多かったですからね、侍は。
そうですね。
私はやっぱ魔法剣士がこう、印象が、まさかの剣に魔法が乗るのかみたいな。
はいはいはいはい、
物理攻撃だけど、属性が乗るっていうのがすごくやっぱ印象的で、ずっとあのアビリティは使ってましたね。
はい、魔法剣はかっこいいですよね。
魔法剣ですね。エフェクトの攻撃するときにボボボボってやって場所じゃないですか。あれもまた良かったですね。
いちいちその属性に合わせたエフェクトが入ってズバッて切る感じがすごいかっこいいですよね。
良かったですね、あれは。あとは、確かにジョブって言われて、もう自分で言っといてなんですけど、思い出せるジョブ結構少ないですね。
ああ、そうですか。
なんか、あります？
カリウドとか。
ああ、
風水師。
乱れ打ち。ああ、そうか、風水師いましたね。
あとは、薬師。
ああ、調合。
あとは、バーサーカー。
ああ、斧ですね、バーサーカー。
そうですね。あとなんだろうな。
まあ、シーフとかですよね。
ああ、そうですね。
ちょこまか動くってアビリティがあったりしますね。
はいはいはい、時魔導士とかもありました、
ね。ああ、ありましたね。確かに。白、黒、赤。連続魔か。
赤、青ありますね。
ああ、確かに、そっか。でも、竜騎士もいましたね。
いました。
ジャンプができた。暗黒騎士はいなかった気がします。
暗黒騎士はいなかったですね。結局、すっぴんがアビリティ2つ装備できるっていうのと、
はい、
その、マスターしたジョブの最強のパラメータを引き継ぐっていう特性があるから、
はい、
極めるとすっぴんになっちゃうんですけど、
はい、
それでもやっぱりジョブシステムはすごい面白い仕組みだなと思いますよね。
そうですね。もうビルドのし放題みたいなところがあるんで、ただ極めると行き先は同じみたいな。
そうですね。
いいですね。ムーバーを倒しまくってましたね。
ああ、懐かしいですね。
はい、
APP 稼ぎに。
はい。ひたすらムーバーを倒すっていう。FF5 の最強の武器って盗むで手に入れるじゃないですか。
雨の村雲とかでしたっけ、
はい、そうです。盗むか落とすかなんですよね、最強のアイテムは。はいはい、それもまたこう、燃えますよね。
そうですね。
ひたすらこう、盗む。
刀が最強っていうのがまたいいですよね。
まあそうですね。うん。だいぶやりましたね。実はですね、オメガは倒せてないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。なんか、波動砲で毎回やられるんですよね。
オメガ、結構、行動パターンとか解析されてて、歌い手みたいな、踊り子かな、踊り子じゃなかったかな、歌い手みたいな、ジョブがあったと思うんですけど、
はいはい、
歌を使えるジョブがあって、多分踊り子だと思うんですけど、それで、愛の歌かな、
はい、
っていう、愛の歌っていうストップの効果を持つ歌を歌うと、オメガが止まるっていう、なんだろう、隠し弱点みたいなのがあって、愛の歌を歌い続けるとずっと止まるから、その間に攻撃できるみたいな。
へえ。
のがあったりして。
へえ。
意外とオメガは攻略法が確立されている。
へえ。やっぱ、あるんですね、攻略法。なんか、真正面からぶつかっていくと。
そうなんですよね。
どうやっても勝てねえよ、みたいな。
真正面から行くとかなり強いんですよね。
はい。先ほど言った魔法剣三中をつけて。
はいはいはい。
両手剣乱れ打ちは二人いても倒せない。どうなってんねん、みたいな。なるほど。ちょっと次やるときは、愛の歌使ってみます。
結構、素早さが早いんで。
早いですね。
歌ってる間の効果が切れちゃうから、結構頻繁に歌わなきゃいけなくて、こっちも速度上げなきゃいけないみたいな、いろいろ条件があったりするんですけど。あと、オメガといえば、神竜も。
ああ、そうですね。はい。まさかのトラップ。
トラップ。
ここまで来て全滅しなきゃいけない
のか。そう。
あれはもうサンゴの指輪がないと絶対倒せないっていう。
そうですね。開幕タイタルゲームですからね。
絶望しましたね、あれは。
神竜はめっちゃ強かったっすね。
はい。ムーバー2回倒したんだけど、みたいな。絶望感がありましたね。
あそこに行くまでの間にもボスがいるので。
いますね。
ボスを倒してあそこにたどり着いて、あそこで全滅すると、またボスからやり直しっていう。
こまめはセーブ、こまめにセーブしましょうっていうのが。
あれは、当時のスタッフの、
まあ、嫌がらせでしょうね。いたずら心なのか嫌がらせなのかはわかんないですけど、見事にはまりましたね。
あれはひどかったですね。
ひどかったっす。FF5 ってこう、青魔法でレベル何フレアとかレベル5ですとかあったじゃないですか。はいはいはい、なんで、こう、神竜のレベルとか見て効くやつないかなと思ってこう一生懸命割り算するんですけど、小学校ならでは。はいはいはい、5、4、3で。割れない、まさかの素数みたいなのがありましたね。
あれ、調合で無理やりレベル上げて、
ああ。
レベル上がった瞬間にレベル5デスで倒すみたいな。あと、オールドっていう、老化させる魔法を使ってレベルを下げてるときに、レベル10になった瞬間にレベル5デスをかけて倒すとか、結構そういう裏技的な倒し方があったりするんですよね。
ああ、ありましたね、オールド。その辺で素数という概念を学びましたね。掛け算はこう、数字で構成されてるんだ、みたいな。
アーマー法に黒の衝撃っていう相手のレベルを半分にする
み
たいな魔法もあったりして、
はい、
それで無理やり割れるようにしたりと
か。なるほど、なるほど。あ、いやー、いいですね。みんないろいろ考えるんですね。
そう、いろいろ、FF5 は本当に自由度が高くて、そのあたりがすごい僕は好きですね。
あー、なるほど。そっかそっか。
FF5 って後に出たアドバンス版で追加のダンジョンが実装されていて、
お
ー、あの海底にモアイ像みたい
な、ありましたね、はい、
があってなんかあるって言われてたんだけど実は何もなかったっていう、
はい、
あそこにそのアドバンス版では追加のダンジョンが実装されていて、
お
ー、で追加のボスとかも実装されたりして、
うん、
なんか超神竜みたいな、神竜の超強い版みたいなのとかが実装されたりしてて、
はい、
結構アドバンス版の FF5 は追加要素、追加ジョブもあるので、
おお、ジョブも、
ジョブも3つ追加されてて、おすすめですね。
ああ、ちょっと引っ張り出しますか。
なかなかアドバンスってやる機会ないんですけど。
ないですね。アドバンスは最初のやつだと、あのパカッと開く SP があったはずなので、はいはいはい、探せばありますね。充電器があるかどうかですね。じゃあ電池だ、ね、電池だ。炭酸電池だ。違いましたっけ？
あれもあったと思います。あの、充電ケーブルもあったと思います。
ああ。
電池もあったはあったかもしれないですけど。
探してみます。もう早く、アドバンスのソフトはスイッチに来てほしいですね。
そうですね。
ス
イッチでできたら確かにいいですね。
はい。ちょっと番外ですけど、ファイナルファンタジータクティクスアドバンスとか結構やったんで、
はいはい
はい、もう一回やりたいですね。
タクティクスアドバンス懐かしいですね。
うん。まさかのローっていう謎のこう、
はいはいはい、
戦闘他のキャラ禁止みたいな、はい、みたいな、名前かみたいなのがあって、どうすんだよ一番強いよそいつがっていうのを気にされると、まあしょうがねえ従うかっていう、法に従って戦うっていう、なかなか面白かったですね。
あの、ローっていう法律の仕組みは面白かったですよね。
はい。
ジャッジがいて。
はいはいはい。ビビーって。
違反行為には手厳しく。
はい。
やってくる。
牢獄起こりですからね。
そうですね。
うん、もうお前らが戦えよって思うぐらい強いですからね、そうそうそうそう、あいつらは。まあ彼らは司法なんで、法を司る人たちなんで、争いには参加しないみたいな。やりましたね。ちょっと最初の打ち合わせとはずれちゃうんですけど、
はい、
タクティクスアドバンスの話をしていいですか？
どうぞどうぞ。
あの、ストーリーが切ないじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あの、本の中の世界と、まあ、夢が叶う世界じゃないですけど、
はいはいはい、
そことこう、まあ、現実っていうんですかね、のこの狭間でこう少年たちがわちゃわちゃしていく感じの話の進め方で、なんかこうやるせなかったですよね、進めていくのが。で、その、まあ、物語を作ってるこうお父さんが、現実世界だけど酒飲みでダメな人だけど、あのファンタジーの世界だと、まあ、本の中の世界だと、さっき言ったらジャッジマスターかなんかな
ん
ですよね、確か。なんか、すごく立派な職業についていて、なんかこのストーリーは終わらせたくないなっていうのを感じながら、最後の方まで行ったけど、結局エンディングは見てないです。
僕も見てないんです
。あの、もう一回やりたいですね。
そうですね。
うん、
アドバンス結構名作のゲーム多いんで。
ああ、そうですね。アドバンスが出たのは確か大学生なんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。で、こう、大学生ってこう、いろんな刺激がある。
はいはいはいはいはい。
欲しいじゃないですけども、お金もある程度自分で自由にできるし、
はいはいはい、
夜遊んでも大丈夫だし、 大学3年生4年生だともう成人してるんでお酒も飲めるしっていうんで、ちょっとそうゲームとそれ以外のものも楽しんでしまったところなんで、ゲームが中途半端だったのかもしれないですね。あとはオンラインゲームはやったっていうところがあるので、
あ、
なんでぜひアドバンスをもう一回やりたいです。
アドバンス名作、はい、本当多いっすもんね。
はい、ちょっとファイナルファンタジー5の話からタクティクスアドバンスの話っていうなっちゃいましたけど、6の話いきましょうか。
いきますか。
はい、僕は
僕もリアルタイムですか。
リアルタイムですね。
おお、
はい、もう値段も9800円のとこまで覚えてますね。
あ、
で消費税 3% が導入されたので1万円じゃ買えないっていう衝撃が、
あ、
1万100円あってようやくお釣りが来るみたいので、ラスト100円をどうするかみたいなとこですよね、っていうので悩んで買ったんで、もう忘れないですね。あとはこう先行体験イベントみたいのに応募して、
お
う
お
う、それに実は当たっていったんですよ。
おうおう、う
ん、あの春見ですね、当時は。まあ小学生だけど、小学生の弟を連れて行ってたんで、
はいはい、
まあ、親もよく許したなって感じですけどね、
はいはい、
嘘かもしれない、中学生かもしれないですね、そこまで許されてるってことは、
はいはい、
まあ、中学生 1,2 年ぐらいで行ったんですね。そこで行ったんで、まあ、忘れられないですね。うん、
先行体験イベントってどんな感じだったんですか。
まあ、特設テントみたいのがあって、はいはい、時間制でこう10分だけこうできるテストプレイができる、はい、テストプレイというか、まあ、プレイプレイができる筐体がいくつかあって、はい、そこでこう、2パターンあって、ロックがですね、どこかの街で敵の服装を盗んでこう
やるところ
なんです ね。そこと、あとは、飛空艇に乗れるみたいなところで止まってるそのゲームがあって、そういうのをやって、お、すげえぞと、飛空艇。弟とこれどう操作するのとか言いながらですね、 2D だけど 3D 視点っぽく動くじゃないですか、はいはいはいはい、それをこう体験しておーすげーっていうのをやって、あとはこう、まあ、どうでしたかっていうアンケートに答えて、あとはこのそこでしか売ったグッズみたいなのをですね、
はいはい、
いうイベントに行きましたね。
へえ、そんなイベントがあったんですね。
そうなんですよ。考えてみればレアかもしれないですね。
すごいレアだと思いますね。
うん、全然こう時間が決まってたんで、何時に来てくださいって言われて、はいはいはい、順番に入っていく感じだったんで、あまりこう、ストレスなくいけたかなっていう、感じですね。未だにそこで買った限定グッズを取ってありますね。
ああ、いいですね。
筆箱を買ったんです、FF6 の。で当時は学校に持ってけるんで、筆箱だと、はいはい、文房具は。許可されてるじゃないですか。でこれがセッツァーだぜみたいな、
はいはいはい、
でも自慢した思い出がありますね。
いいですね。
はい、懐かしいっす。
当時憧れの街だったんじゃないですか。
いや、もうだからあれですよ、どこで買ったのって聞かれて、いや実はって買えないですからね。
そうですよね。
そうですね。 なんでそう、 FF6 もなかなかこうやっぱ青春にこう組み込まれてる作品ですね。そういう思い出とともにですね。
6も結構キャラが多いじゃないですか。
キャラが多いですね。
どのキャラが一番好きですか。
やっぱティナですかね。
ああ、ティナですか。
はい。なんかもう報われたんだか報われてないんだかわからない。出生から切ないですし、こうね、存在、自分の存在がこう。災いじゃないですけど、にこうなるかもしれんみたいなところがあるので、最初序盤ってティナが操られてるのをこう操る感じじゃないですか、
はいはいはい、
プレイヤーが。なんでこう切ないですよね。こう、最初強奪から始まるじゃないですか、
はいはい
はい、そういったところも含めてですね、なかなかインパクトが強いですね。6だとどのキャラが印象に残ってますか。
そうっすね。6だと、セリスですか
ね。あー、なるほど。
魚を使徒にあげるイベントがあるじゃないですか。
あー、ありますね。世界崩壊後の最初のイベントですね。はい。
あれが結構記憶に残ってて、元気な魚を与え続けないと死んじゃうっていう。あれが結構ショッキングな感じで。
そうですね。 RPG 界まさかのサバイバルゲームになるっていう、そうそうところですからね。
そんなとこリアルにするんだみたいな。
シドは生きてても特に後半イベントとかないんですよね。生きてるってだけなんですよね。
ただ後味が悪い。
ああ、確かに確かに。うん、まあ、それは学校ですごい話題になりましたね。シド死んだんだけど俺みたいな。嘘つけよ。俺の生きてるよ。ちょっと見に来いよ、みたいな。本当だみたいなのがありましたね。
マジですか、
はい、それはリアルタイムならではの楽しみなのかもしれないですね。
そうですね。
オペラ座のシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あそこいいですよね。
はい、はい。本当に歌ってるみたいな感じです。歌ってでしたよね。
まあ、そうですよね。当時の音源で、今ならわかるんですけど、その凄さが。
はいはい。
オペラっぽかったですよね。
はい。
そうですね、6は。あとは、シャドウ。
はいはいはい。
また大陸で待つか待たないかですね。
待つか待たないかありますよね。
はいはい、一生懸命こう時間が来て、逃げなきゃ逃げなきゃっつって、こう敵を倒して、こうたどり着いて、はいはいはい、まさかの選択肢ですからね。
あれ、絶対初見は見殺しにしますよ、
ね。マジですか、初見俺待ちましたよ。
マジですか、
まあ、一回リセットする覚悟で。
さすがだな。
俺は待つぜ、つって。シャドウ。いやー、待ってよかったですよ、あれは。後半、絵を描く女の子の。
はいはいはい。
リリム
リルム。
リルムですね。
合ってると思いますね。
リルムの子。実はそのシャドウってリルムのお父さんじゃないですか、はいはいはい、そのやっぱエピソードがあったんで、お前みたいな感じでですね、よかったですね。 FF6 だとカイエンの城の毒のエピソードがですね、
はいはいはい、
まあ、後味が悪いじゃないですか、
はいはいはいはい、
であれをやったケフカをすぐ倒せるもんだと思いきや、お前最後までいるのかよみたいな、本当の悪は帝国じゃなかったなっていう、皇帝じゃなかったなみたいなのがあって、なかなか忘れられないですね。
ケフカも FFC に残る悪役というか、かなりキャラが強い、
強い
キャラですね。
うーん、やつがでも何をしたかったのかは全然思い出せないんですよね。
そうですね。
三頭身の力を借りようと思ったのかが実は思い出せなくて、
単に世界をめちゃくちゃにしたかっただけな感じもしますけどね。
あ、まあそうなのかもしれないですね、まあ、純粋にこう狂ってる感じの、敵キャラでしたね。狂信者の塔ってあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
世界崩壊後にあれもなんか不気味でしたよね。
はいはいはい、
まあ登らないとおじいちゃんが助けられないんで、そう考えると FF5 は結構こう、FF6 か。インパクトに起こる話が多いですね。
そうですね。結構イベントは印象に残ってるイメージ多いですね。セッツァーとダリルでしたっけ、
はいはいはいはい、ファルコンのですね、
はい、話とかも。
あとは両面表のコインの兄弟ですね。
はいはい、
機械使う。エドガーと
マッシュ。
マッシュですね。まさかのコマンド入力ですね、RPG で。波動拳コマンドでバヒューンってなんか打つっていう。
懐かしいですね。
はい。ちょっとまたやりたくなってきちゃいましたね。
あれ、今スマホ版とかでも出てるじゃないですか。
出てますね。
コマンド入力とかどうなってるんでしょうね。
確かに。難しそうですね。
なしになってんのかな。
確かに。
さすがにスマホの操作性でコマンド入力は難しい
ですよね。ちょっとやめてほしいですね。選択制でもちょっとそれはそれで切ないですけどね。
そうですね。
なんか、この順番にタップしろとかだったらよかった、いいんでしょうけど。
音ゲーっぽくなっちゃいます、
ね。確かに。タイミングが稼いみたいな。ガウっていたじゃないですか。
はいはいはい、
獣ヶ原でこう、
はい。暴れるですよね。
暴れるです。あれの使い方は最後まで分かんなかったっすね。難しかったっす。全部の敵キャラがあそこに出てくるようになるじゃないですか。
はいはいはい、
集めるの無理だろうみたいな。
はいはいはい、
絶望すぎるやり込み感でしたね、あれは。
暴れるをマスターするみたいな感じでしたもんね。
ほとんどの能力が使わないっていう。あとは誰です？ストラゴスでしたっけ？ リルムのおじいちゃん、
はいはいはい、
うん、なかなか彼も頑固だったなっていう、
はいはいはい、
うん、ちょっと登場人物がこれで全部言えてるのかどうかが自信ないですね
言えてると思いますけどね、
ちょっと忘れてたらごめんなみたいな
キャラ結構多いですからね。
多いですね。ラストダンジョン3パーティーに分けるじゃないですか。
そういう意味、で言うと、モーグリのモーグリ。
あ、モーグ、あ、そうだそうだそうだ。
とか、あと、ウーマルでしたっけ？
ウーマルは、雪。
男みたいな。いましたよね。
いましたね。あとは、モノマネし5号か。
ああ、モノマネし5号。
それで確か14人いるはずなんですよね。
結構パーティー多いですよね。
多いっす。モグの、お守りかなんかで、エンカウントがなしになるってやつがないと、はいはいはい、ほぼ最後は絶望的みたいな。
はいはいはい。
育てられるキャラが使ってるキャラだけだったので。
そうですよね。
はい。なかなか難しかったですね。
3パーティーに分けて進んでいくところは結構印象的ですね。
覚える魔法が戦闘回数によって決まるじゃないですか。装備してる魔石のっていう形だったんで、はいはいはい、結局、回復役は彼、
はいはいはい。
攻撃の魔法は彼女みたいな感じで育てちゃうと、3パーティーに分けると絶望するっていう。
そうなんですよね。
うん、ひたすらアルテマ打ってエリクサで回復していくパーティーと、みたいな、はいはい。モグの守りつけていくパーティーと、っていう。で、ボス戦でどうすんだ、みたいな感じの攻略法だった気がしますね。
今更キャラクターランドダンスの方がめんどくさいし
な、みた
い
な。そうなんですよ、そうなんですよ。
結構あったりしますよね。
はい。うん、
その点 FF5 は結構ジョブチェンジさえしてしまえばアビリティが使えるので、あんまり積んだってことに なりづらかったんですけど、
そうですね、
6とかは結構その辺の魔石関係のシステムのあれによって積んだ感があったりしましたね
そうですね、また FF5 とは違う感じのこうキャラクター育て方でしたからね。レベルアップ時にこう、この魔石持ってると、基礎能力が上がるみたいな魔石があって、こう、レベルアップしそうなやつにこう、カチャカチャ付け替えて、やってた気がしますね。
ありますね。懐かしい。
懐かしいですね。結局3スターズつけて、アルテマを打ちまくるゲームになるんですけど、最終的には。いやー、やりましたね、あれも。3週ぐらいはやったんじゃないですかね。
僕、多分、大人になってからやったと思うので、多分プレステ版でやったんだと思うんですけど、一周しかしてない気がするな。
装備も結構集めづらいんですよね、FF6 は。
そうでしたっけ？
そうですね。このキャラはこの装備みたいな感じ。カイエンはこう、刀。
はいはいはい。
シャドウは、忍者騒動みたいなのはあるんですけど。
はいはいはい。
あ、そんなことないんでしたっけ？アクセサリーが、なんか、リボンが人数分なかった気がするんですよね。なんでこう、誰を守るかみたいなのですごい悩んだような。
どっかへ引っかいしてたような気がします
ね。そうですよね、やっぱり。最強の防具ですかね、リボンが FF シリーズでは。なんかシェルとヘイストが同時にかかる指輪が、わかんない。ちょっと次、違うファイナルファンタジーかもしれないですね。ちょっと勉強してきます。
いやー、記憶はやっぱり薄れていきますよね。
残念ながら楽しかった思い出だけが削ぎ落とされて、残って、それ以外落とされていくんで、いい思い出だけが残りますね。
細かい点は、もう一回プレイしないと思いませんですね。
ですね。でも今、40時間ぐらいかかりますからね、クリアに。
そうですね。
1週間か、頑張れば。
まあ、スマホ版でやるのが今一番お手軽かもしれないですね。
そうですね。正月とかじゃまとまって休みの時にちょっと4、5、6を気になりますか。
いいですね。
6で一番印象に残ってるシーンってどこですか？
6 ですか？でもやっぱ世界崩壊のシーンですかね。あれ結構衝撃的でしたね。
もう跡形もないですからね。
そうですね。無残に結構引きちぎられた地面だったりとか。
そうですね。今までこうあった町がもう全部絶望的なんですよね。
そうなんですよね。
希望は何一つ残ってない感じのスタートですからね。音楽もこう、絶望的な音楽じゃないですか。
はいはいはい。
誠実一人で探すっていうですね。私はこう、シーンじゃないんですけど、
はい、
世界崩壊後の世界でこうファルコン号を手に入れて、ファルコンですよね。
確か。
ダリルの飛空艇を手に入れて飛んだ後、こう、はいはい、空中でエンカウントするじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
今まで空中って敵いなかったのに。
はいはいはいはい。
デスゲースです。なんだこれはと。まさか今回は世界崩壊後は、空にも敵がみたいな感じで、こう安全に HP 回復できないっていうの
が、
ちょっとすごく衝撃的で、しかもこうあいつ逃げていくじゃないですか、一定以上ダメージ与えると。倒せないのみたいなのでですね、びっくりしましたね、あれは。
あれも新しかったですよね。
新しかったですね。よく考えてみれば、あれですね、飛空艇に乗れば敵が出ないっていう、プレイヤーが思ってるのを、完全に逆を突かれた感じですよね。
はいはいはい。FF3 かなんかだと、なんかイベント戦闘みたいなのが確かあった気がするんですよ、
ね。ああ、そうですね。
飛空艇に乗ってる時、
はいはいはい、はい。
荷物引かれてくるみたいな。
山を越えられる飛空艇に乗った時ですね。
はいはいはい、
ちょっと名前が出てこないですけど、援護射撃してくれるんですよね、
あれは。そうそう。
乗り物の援護射撃はいいですね。
いいですよね。
サガ3かなんかも確かあって、なんか、やっぱスクエアですよね、確か、当時も。
スクエアですね。
もう、あのシステムを持ってきたなと思った記憶がありますね。
いいですね。
はい。いろいろやってますね。勉強はしてたのか、お前はって言われると、してないんじゃないですかね。
いや。
いや、相当やりましたよ、ゲームは。
ゲーム楽しいですからね。
楽しいです。で、4、5、6ってやって、やっぱ集大成のクロノトリガーじゃないんですけど、2個映る感じですかね。
クロノトリガーもいいですね。
クロノトリガーもやりましたね、相当。はい。中学2年生ですね、クロノトリガーは。
あ、そうなんですね。
はい。アテストっていう、大学入試に関わるテストが中学2年生の時にあったんですけど、
はいはいはい、
もうその前にめっちゃやっちゃいましたね。親にはこっぴどく怒られましたが、
まあ、クロノトリガー我慢しろっていう方が難しいでしょうね。
はい。黒曜石を古代の光の柱みたいなの置くじゃないですか。
太陽の神殿みたいなところに。
ああ、そうです。で、こう、取りに行こう、現代に取りに行くと、
はいはい、
そこにはなくて、だけどやべえ、勉強する時間だ、どうしようみたいな。夜こっそり起きてやりましたね、親が寝静まった後。
はいはい、
いや、ダメだ、もう気になって寝れねえや、つって。別の部屋に寝てたんで、ちょっとね、親にバレてるかどうかわかんないですけど、まあ親起きてこなかったんで、幸いにも、そんな感じでやってしまいましたね。
いや、でも気になったら寝れないですよね。
寝ないです。はい。時間移動っていう、過去の行いが今にこう続いていく形の作品だったんで、いやー、相当じゃあスクエアのゲームやったんですね、私ね。
そうですね。
今こう話して
気づいたら。スクエア派ですね。
そうですね。いやー、ドラクエもやりましたよ。
ああ。
いや、でもスクエア派だったかもしれないですね。当時はくっつくとは思ってなかったです。
そうですね。
はい。
僕も思ってなかったです。
合理的な合併だったのかもしれないですね。そう考えるとさ、あさってもね、同じユーザーを取り合うだけじゃないですか。
そうですね。
うん。
大体1時間ぐらいお話してきましたけど、
はい。
技術書店の話もしときますか？
そうですね。話しましょう。技術書店はこう、5、6、7、8、9、10とですね、
はい。
まあ今までこう、6回ですね、こう参加させていただいていて、
はいはいはい。
面白いなというのがもう第一の感想なんですけど、
はい。
ここ、フォルドさんと出会ったように、技術書店でつながれてこう出会った人たちって、
はいはい。
社会人だけだったら、こう出会えないだろうなって人たちと出会えるんですよね。
はいはいはい、はい。
そこがやっぱすごくいいなと思っていて、抜けられない感じですよね。
結構技術書店通して広がった人脈って大きいですよね。
でかいですね。 なんだろう、マインドセット的にこう似たような人たちが集まってるっていう感じがあるし、
うん、
こう、なんか相手を陥れて、貶めて、こう、自分を上に見せようみたいな人がすごく少ない気がするので、なんか、居心地がいいですよね。
そうですね。
うん、すごくこう大切にしたいなと思うつながりですね。ただこう、まあ、コロナ禍になって、オンライン開催になってしまってですね、皆さんにこうお会いできないじゃないですか。
そうですね。
新刊を持って、あーっていうこう会話ができないので、
はいはいはい、
それがやっぱこう、今こう、悔しいというか、名残惜しいところがやっぱありますね。
はいはいはい、なかなか、コロナも収束する兆しが見えなくて、ギル書店の運営も、オフラインイベントをどうするかっていうのを悩ましいところだとは思うんですけど、いつかはまたやりたいですよね。
やりたいですね。そうなの。続けてほしいので、技術書店とイベント自体は。だから私は新刊を書くんだみたいな、こう、マインドでですね。
おー、
はい。続けていこうかなと思ってますね。技術書店10はな、参加されてましたっけ？
実はこっそりと。
お、なるほど、なるほど。そうですね。技術書店10は、じゃあ、フォルテさんとの飲んだ時の会話が、始まりで、
はいはいはい、
まさかのラズパイでスチームをプレイするみたいなのを書きましたね、
はいはいはい。
売れ行きはあんまりだったんですけど、まあ考えてみたらラズパイ持ってて、スチームやってるって、なんでそんなターゲット絞ってしまったんだろうなっていうところはありつつも。
確かに。
ひらめいた瞬間も書きたくなっちゃったんでしょうね。
まあ、しょうがないですね。
ああ、これ面白いじゃん。ラズパイできんじゃん、みたいなとこですね。
実際のところうまく動いたんですか？
動きました、動きました。
おお。
実際にこう、出張先で、FF14 をやるっていうのを目標にしてたんで、
はいはいはい、
スーツケースの中にこうラズパイ突っ込んで、
はいはいはい、
出張先で1クエストクリアしましたね。
おお。
できましたんで、まあ、RPG は大丈夫です。アクションはちょっと辛いでしょうねっていう。
結構。
はい。
フレームレート的にきついですか？
そうですね。自宅のパソコンにリモートデスクトップでつなぐようなイメージになるので、ちょっとラグアウトやっぱアクションだと。
辛いですね。
はい。予備動作見て避けなきゃみたいなのがあるんで、そういうのは難しい感じですね。
いや、でもすごいですね。ラズパイがあれば遠隔でゲームができてしまう。
そうなんです。すごいですね。考えてもそうですね。たった 300g のやつでできてしまうっていうのはなかなかコントローラーの方が重いぜみたいな。
確かに。
感じですかね。そういった意味ではあれですね、スチームリンク、今回スチームリンクっていう仕組みを作ってやったんですけど、なんかコントローラーと一体化したものをスチームが出してくれれば、それで全て解決するってことですね。
なんか昔の携帯ゲーム機みたいな感じで、液晶がついたコントローラー
を
ついて、で、Wi-Fi でやりとりすれば、それでゲームができてしまうみたいな。
ああ。そういう事態になるんですかね。
可能性はありそうですね。
ね。技術書店9は、あれですよね。もう参加されてましたよね、確か。
はいはい、
技術書店、9と10だと人の入りというか、この本の流量的には、うちのサークルは9の方がすごく多かったなってイメージなんですけども、
はい。
そんな感じでしたか？
そうですね。
10
はそんなに宣伝しなかったんですよ。それもあって9の方が売り上げがすごい良かったですね、はい。9の時は結構毎日宣伝とかしてたりしてたんで。
おー。なるほど、なるほど。まあ、10は、今回年末年始っていう。
そうなんですよね。
みんなが暇なのか暇じゃないのか分からないタイミングでしたからね。あとは間が2ヶ月なかった。2ヶ月ぐらいしかなかったんですよね。なかなか難しかったのかもしれないですね。10ではなんかどういう本買われましたか？
何も買ってないです。
あ、そうなんですね。
はい。今回はもう出すだけ出して放置って感じで。
なるほど。でもちょっともったいない感じしますけどね。
そうですね。
10でですね、コロナウイルスのワクチンはどうやって作られてるかみたいな本を買って、
はいはい、
非常に 全然この生物学とか知らない世界だ、生物学、免疫学か、
はい、
知らない世界だったので非常に参考になったりした本がありましたね。
お
あとは、子育てしてる人がこう育休をどうやって取るみたいな話の本とかですね、はいはいはい、そういう本を買いましたね。全然技術じゃないですね。技術か立派な。IT という括りではないですね。
まあ、
うん、
エンジニアの生き方的なところですよね。
うん、そうですね。そういう本を買わせていただきましたね。やっぱ、オンラインでも活気が あっていいですね。はい。
新刊出すぞって言って、やっぱ出す人たちがいる以上は、そういう活気があっていいですよね。
そうですね。まあ、今ここにはない新しい本と出会えるんで、
うん、
こう技術書店で新刊出してる人って初めて書く人が結構な割合でいるので、
はいはいはい、
この今までこう知り合えなかった人とかもこうツイッターで知り合えたりするので、
うん、
非常に面白い場ですね。なのでこう老舗と呼ばれるような形でですねやっていきたいので、うん、これからも新刊を出し続けていこうかなと。
すごいですね。ネタ切れに陥らないですか？
それはですね、陥ると思います。
僕はもう実はネタ切れに陥っていて。
早いですよ。なぜですか？
次の瞬間がちょっと出せそうもないなって状態に今、陥ってるんですけど。
それはなんかもったいなくないですか？
あ、そうですか？
はい。こう、あれですよね、こう、コートリンの本書いて、
はい、
まあ、始める技術、
はい、
続ける技術ですよね。コトリンって来たらじゃあアンドロイドって方向もありますし、似た技術っていうちょっと雑な括りなんですけど、
はい、
ユニティとかも似た作りなのかなと個人的に思っていて、そういう本を出すとかですかね。
ユニティは結構もう本出てますからね。
そうですね。ユニティの面白いところはこう新しいの入ってきても、それの日本語化されるのって結構時間かかるんですよ。
あ、はいはい、
例えば、まあ、2020年版のユニティの本ってすごく少ないんで、そういうとこを狙ってみるとかですかね。
英語の翻訳は大変そうですね。
それはもう IT エンジニアとしては逃げられない道なので。
そりゃそうか。
はい。そういうとことかどうですか？
ユニティですか。
うん。
考えときます。
ぜひぜひぜひ。まあ、今日の話だと、今目に映ってるものだというと、マイクを選ぶ技術とか。
マイクを選ぶ技術。
そうですね。
ポッドキャスト本がそんなに売れなかったので、マイクを選ぶ技術は重要ですか？
重要じゃないです。自分の書きたいものです。書きたいもの。
そういう意味で言うと書きたいものがないっていうのはあるかもしれないです
ね。おー。なるほど。満足されてる感じですか、今。
そうですね。
これは羨ましいですね。
まだまだ書きたいものいっぱいありますか？
書きたいものがあるかどうかと言われるとあまりないんですけど、現状にこう満足してないんだろうな、自分はっていうのがあって、そう、自分の満足感を得るために新刊を書くのかもしれないですね、私は。
なるほど。じゃあ、ひねり出してでも。
ひねり出してでもこうやってやろうじゃねえか、みたいな。そうですね。まあ、間に合えば次はイースタットの本ですかね。
イースタット。
はい。日本政府統計局が出してる、この日本全国のデータ集めたサイトがあるんですけど、それをいかに使うかっていう、
面白いですね。
出してみようかなと今は考えてます。構想段階です。出るかどうかわかりません。宣言してると書かざるを得ないんで、
まあそうです
ね。まあ、今いいかな、いいタイミングかなと思って宣言してみました。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
でも、そうやって新刊出し続けるのは本当にすごいですよね。はい、
ありがとうございます。なんかもう止められない感じですよね。いつこう、自分は止まればいいのかっていう。
泳ぎ続けるしかないみたいな。
はい。もうマグロ状態ですよね。人生こう、走らないけど歩き続ける人でいたいなと思ってるので、まあまあいいのかなと思ってますね。うん。
すごいですね。
いやいや、そう言っていただけると。フォルテさんもこれ73回目ですよね。相当続いてると思いますよ。
そうですね。
時間にするとどれぐらいですか？
計算したことないですね。
うん、
でも1本1時間にしても73時間で、
はい、
当然1時間では収まらない話数が多いので、
はい、
100時間を超えてるはずですね。
そうですよね。すごいと思いますよ。そんだけのものをこう、 集めて世の中に出すっていうのは。
そうですね。
はい。
なんかこれに付き合ってくれてる今、周一郎さんもそうですけど、ゲストの方に本当に感謝って感じですね。
まあ、そう言っていただけると、こちらとしても嬉しい限りです。青空 FM を聞くのって、やっぱこう、技術書店で知り合った人が出るのからメインで聞いてるので、
はいはい、
例えばあの、水流さんとか七海野さんとかですね、はい、あの人たちが喋ってるのはこう、顔も知ってるんで、こんな感じで喋ってるのかなっていうのが知れていいですね。出張行くと、車の運転がメインなんで、
うん、
まあ、一人で2時間とか運転してると、
はいはいはい、
なんか、切なくなるじゃないんです。まあ、集中、運転に集中してんで、
はいはいはい、
眠くなったりはしないんですけど、ふと寂しさを覚えた瞬間っていうのが絶対あるんですよ。はいはいはい、30分ぐらいしてると。そういう時にやっぱ聞くと、ああ、なんか、一人だけど一人じゃないなって思えるんで、いつも助けられてますね。
お役に立てているようで何よりです。
こちらこそありがとうございます。ちょっと難しい話の回だと、たまに頭がついていかないんですよね、運転中だと。
そうですね、
はい。止めるってこともできないので。
そうですよね。
そこはちょっと聞き飛ばしたりさせていただいてますけど、ぜひぜひこれからも続けてほしいなと思ってます。
そうですね。ちょうど実は、今回でゲストの Q が、すべてはけたので、これからはまたゲスト募集がはかどる。
そうですね。
感じなんですけど。
いいですね。あとはこう、プライベートの時間を切り崩してやる形になるとは思うので、
はいはい。
ここはご自身のライフワークバランスを保ちながらですよね。
そうですね。
ポッドキャストやるために体壊しちゃったらやっぱ本末転倒なんで、
そうですね。
そうですね。面白く続けるって難しいですからね。そういった意味でもやっぱ73回ですごいですよ。それを楽しく。
そうですね。
はい。まあ、ゲストさんが出てきた回ももちろんありますけど、そんだけこう楽しいことを集められる、出せるっていうのは、すごいですよね。ポルテさんならではだなっていう気はすごいしますけどね。
そうですね。なんか楽しいことを発信したいって始めたポッドキャストなので、73回分の楽しさがあるって思うと、結構よく集めたなっていうのも確かにありますね。
ある種の元気玉じゃないですけど、楽しいを集めましたなんで、いやーすごいなと思って毎回聞いてますね、
ありがとうございます。だいたいそんなところで、
そうですね、
書店話も、
はい、
こんな感じですかね。
はい、
そしたらじゃあポッドキャストの締めからやっていきたいと思うんですけど、
はい、
このポッドキャストアザレフェムではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャスト出たいなとかハードルが高いなって人でも、普段仕事の話とか趣味の話とか何でも OK なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。またアーザル FM ではご意見やご感想をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからお便りを送ることもできます。また、ディスコードでポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスの運営もしています。こちらも配信ページから参加できるので、興味があったら覗いてみてください。じゃあ、ゲストからの告知ということで、告知をお願いします。
はい、味噌トントロサークルという名前でですね、技術書店の方を出店をしております。オンラインマーケットはですね、24時間いつでも買えますので、よろしかったら検索して、どのような本があるか見てみてください。
以上で大丈夫ですか？
はい。
リンク、配信ページに貼りますんで、よかったらそちらからもご覧になっていただけると嬉しいなと思います。
お願いします。
じゃあ、エンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、
はい、
収録自体は初めてですか？
実は YouTube の収録を一回したことがあって、はい。これ2回目ですね、収録といった意味では。
どうでした？はい、2回目。
あ、緊張しますね。
緊張しますか？
はい。今ちょっと胃が痛い感じで。
そこまで。
はい。なんかこう、撮られてるとなると緊張しません？
もうだいぶ慣れましたね。
さすがです。さすが73回の重みが。
全然緊張してるようには見えなかったですけど、
ね。いやー、しますね。してますね。
そうっすか？
はい。
どうです、楽しかったですか？
楽しかったです。
ああ、よかったです。
なかなかその今40なんですけど、この年になってゲームに絞って話をするとかってなかなかないので、でかつこう当時の思い出を蘇りながらなんで、非常に面白かったですね。
よかったです。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、73回目ですね。73回目はゲストに周一郎さんをお招きしてお送りしました。周一郎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。